はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあ、今日も、始まりました。最近本当に、通常会っていう感じがあんまりなくなってきてて、いろいろイレギュラーなパターンっていうか、いろんなパターンがあるんですけど、今日もあの豆だけのスタジオを飛び出しまして、あの別のところから、あるところからお送りさせていただきます。で、もう早速、今日一応、パートナーの方も休みです。なので、僕とあとゲストの方のお二人でやっていこうと思います。はい、さあ、早速今日は、通常回といえば通常回ですね。あの前回のゲスト、中尾先生、ヤバ系中学校の中尾先生のご紹介で、今日はこちらの方のところにお邪魔してます。瀬野香織先さんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あの瀬野香織さんってご紹介しましたけども、はい、もうっていうよりも、ヤバ系中学校の、
はい、
瀬野校長先生ですね。
はい、
はい、ということで、
はいはい、
よろしくお願いします。
こんにちは。ヤバ系中学校校長の瀬野香織と申します。ヤバ系は私の心のふるさとです。今日は校長室からお届けいたします。よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。校長室っていうことでね、すごく緊張しますちょっと普通に喋れるかどうかちょっと不安なんですけども、はい、はい、さあ、そういうことで早速なんですけど、いつもメッセージを前の方のからメッセージいただいてここで読むんですけども、はい、中尾先生お願いしてたんですけど忘れてたということで、はい、なのでたった今収録前にいただいた言葉を発表したいと思います。お疲れ様でしたと、長いことお疲れ様でしたっていうことで、瀬野校長先生、はい、もう校長先生でいいですか。
はい、
校長先生は、じゃあ今年で、
はい、もうこの3月末で、
はい、
退職いたします。
あ、そうなんですね。
はい、お世話になりました。
でした。じゃあヤバ系中学校は、
はい、
2年間、
はい、2年間です。
あ、
はい、
2年間、もういきなりどうでしたかっていうのもあれですけど、
もう実は本当に話せば長いことなんですけど、はいはい、ヤバ系中学校は、
はい、
私の父の実家があるところでもありますし、
はいはい、
父がもう中学をここで過ごして、そして私の父親もここで勤めて、最後校長として退職をしたのが、28年前ぐらいになるんですけどね。で、私もそのもうご縁があって、
はい、
父が退職したこの耶馬渓中学校で同じように退職できるということで、すごくこう幸せだったなというふうに思ってます。
そうなんですね。
もう自然も豊かで、
うん、
子供たちも本当に素直で素朴で、
うんうんうん、
もう可愛らしい子供ばっかりでね、
うんうんうんうん、
本当に2年間振り返って、こう楽しい2年間でした。
なるほど。はい、そうですね、まあ、
うん、
そんな巡り合わせみたいなことあるんですね。
そうですね、
うん、28年前、
はいはい、もうちょうどうちの父が今年88になるんですけど、
はいはいはい、
ちょうど、何年間勤めたかな。父親は野球でもかなり長く勤めて、そして最後、ここやっぱり同じく校長で退職をしてですね、
はいはい、
うん、写真はちょっと残念ながらないんですけど、ね、よくあるんですけど。
ありますよね。
昔の校舎ね、昔の校舎の時ですね。うちの父
も
ね。
ちなみに僕も一応ヤバ系中学校の卒業生ですけど、でも28年前ってことはもっと後ですね。卒業生はだいぶ後ですもんね。
そう
です
ね。はい、
あ、そうなんですね。
そうなんです。で、まあ下郷の檜山寺に父の実家がありまして、
はいはいはい、
今も私のいとことか、
はい、
おじおばは檜山寺に住んでるんですけど、
へ、
幼い頃から本当に 下郷の川で泳いだりとか、はい、遊んだり、
はい、
もうそういう生活を私もしてきてたので、
本当にあの校長先生自体は、うん、じゃあ、中津の方にも住んで
ますか。あ、そうなんです。あ、父親が、まあ、あの下郷で生まれ育ったんですけど、結婚の時に、
うんうん、
あのまあ、ちょっといろいろありまして、
うん、
養子に出てしまって。
なるほど。
で、
はい、
であの中津の駅近くに、
うん、
あ、住んで、私はそこで、まあ、生まれて育ったんですけど。
なるほど。
ただもう毎月、1,2 回は必ず来てました、下郷に。
毎月 1,2 回、
はい、だいぶお米を取りに来たり。
なるほど。じゃあ檜山市の田んぼがあって、
そうです、そうです、はい、
で田んぼやったりとかそういうことですか。
はい、
あ、へえ、
だからもう本当にご縁を感じておりますし、
うん、
もうあの、そういうこう親戚の知り合いとか、いろいろと、まあ、声かけて、あの、いただく方も多くてですね。
あ、
うん、本当に過ごしやすかったです。
校長先生になられてから2年ですけど、その前にはその耶馬渓には来られたってことはあったんですか。
勤めはこちらではなかったです。
あ、そうなんですね。
町の方の中学校をこう回ってたんですけどね。はい、
ずっと中学校で。
あ、そうです、中学で来ましたね。
さっき一番最初の方にお話しされてましたけど、耶馬渓中学校の子どもたち、なんか素朴でとか、
う
ん、
そうです、
いうふうにおっしゃって、おっしゃっていただいたと俺言うのもあれですけど、でもなんか、うん、そんな感じですか。
本当ですよ、本当に可愛らしいですよ。まあ、やっぱり今、こうネット社会なので、
うんうん、
まあ、都会の子と変わらないようなこう情報も、うん、たくさん知ってるし、
うんうん、
まあ、まあ中学生らしいね、
うん、
あのいろんなこう混ぜたこと言う子ももちろんいるんですけど、はいはい、それでもやっぱ根っこは本当に素朴で素直な子、
うん、
ばっかりです。
うん、うん、なんかあの
違います。
いや、あのね、中川先生の時にも話したんですけど、うんうん、やっぱりなんか僕らのね中学ぐらいの時の方がよっぽど悪かったみたいな感じがありますけどね、うんうん、なんかでもうちの子、あ、うちの子はもうあの今高校2年なんで、うんうん、まあ、2年前に卒業しましたけど、その頃に、ね、学校とか来てもなんか割とこうね、いい子たちが多いなっていう印象はありましたけどね。なんか田舎だからなんですかね、どうなんでですかね。でも
やっぱり、あ、まあ、人数がね今少ないんですよ、
うんうん、
野中も今37名全校生徒、少ない
ですね、うん、
で今度新入生も9名、ね、
うん
う
ん、
もう本当にあの年々こう減ってきてるような様子あるんですけど、
うん、
でもあの少ないからこそもう小学校の間もやっぱり先生たちが本当にこう一人一人をこう大切に、うん、あのまあ、お家でも多分そうだと思うんですけど、うん、大切に育ててくださって、でそのままやっぱ中学に上がってきているから、うん、こうすれたところとかなんかそういうところがないですね。
なるほどなるほど、
うん、こうもう愛情を受けてこう育ってきてるなっていうお子さんが多いなと思います。
そうですよね、うん、なんかやっぱ少ないながらでもうん、いいことって結構やっぱりあったりとかして、ただまあ、それもこれもなんか中尾先生の時に言ったかもしれないですけど、やっぱ少なくてもまあ大丈夫なんだけど、でもやっぱりこう多い方がいいこともやっぱりあったりもするじゃないですか。でもそれも加味しても、でもなんか少ないながらでもなんかその中学校としてやっぱちゃんとこう成立してる部分が、それはやっぱりあの先生方のなんかサポートのおかげなのかなっていうふうには思いますけどね。
小学校も多分同じと思うんですけど、一人一人がねやっぱ自分の個性をこう発揮できるんですよ。
うん、
なんか本当個性的だなって思うんですけど、大人数の中だとそれがこうやっぱり目立たなくなっちゃうところが、このぐらいの人数だと本当一人一人がこう目立ってきて、もういいところもね発揮できるし、で必ずやっぱ出番が回ってくるというか。
そうですね。良くも悪くもなんですけどね、それってね。
そうですそうです。うん、だからもうみんな最初はこうなんていうか学校の生徒の前で話したり、苦手な子供でも、うん、でももうそういう機会が多いから、
うん、
だんだんこうおしゃべりが上手になってきたり、うん、発表がね上手になってきたり、本当恵まれてるなって思います。子 校舎も立派ですし。
校舎立派ですよね、
はい、
こうなんかよくあの僕 の, あの知り合いとかもここ通るたびに、うん、中学校結構立派なのがあるけど、はい、なんか何人ぐらい何百人とかいるのとかって言われるんですけど、そうそうそう、
自動ドアがついてます。
自動ドアもある。
自動ドアも1階にありますし。
なるほど。
あのエレベーターもありますしね。あ、
いやすごい立派、
ね、この広さないですよ。
そうですよね。なんかもったいないですね。もったいないっていうのもあれですけど、
あのおかげでこう、ゆとりのあるこう教室の使い方ができるし、うんうん、あの社会科教室とか、
うんうん、
あの英語教室とか、はい、そういった使い方もできるし、
うん、
まあ、あの伸び伸び育ってるなっていうのは本当ありがたいなと思ってます、
うん、そうですね、うん、あのいやそれはやっぱりまあいいなともちろん思うんですけど、うんうんうん、でも一方でやっぱりすごい少ないじゃないですか、うんうんうんうん、でなんか、うん、もうちょっと多かったらなって正直思う部分もあるんですよね、
今年。あのまあ私たちも、まあ、少ない、まあ、良さももちろんあるけれど、うん、より、まあ、他の世界ともつなげたいということで、うんうん、あの山国中と本耶馬渓中と耶馬渓中3校で、はいはい、あのもうほとんどの教科でやったんですけど、はい、あのオンラインでつないで、一緒に合同で授業を受けたり、
あそういうこともするんですか、
ね、うん、そうなんですよ。今年それかなりやってですね、
うん、
やっぱ子どもたち喜んでました。
うん、
あの普段はなかなか集まろうって言っても集まれない距離にあるんですけど、
うん、
でもあのさあ次の時間は、3校合同でやるよって言って、オンラインでみんな、まあ、タブレット越しですけど、うんうん、であ自分の意見言ったり他の中学校の子どもたちの声聞いたりして、
へ、うん、あそういうのってもう
それ、
もう前からやってる感じ。
いや前からやってないですね。去年ぐらいからちょっとあの
始めてみて。去年ぐらいからってことは結局瀬野小路先生になって
みたいな、まあ、中津市の取り組みっていうのもあるんですけど、
はい、
今年はもうあの全教科でやりました。何回ずつかね。
うん、
でまあ、先週も社会と理科と2年生3年生やったんですけど、うん、あのこの人数、まあまあ、うちで言ったら1学年がもう10人程度ですよ、
うんうんうん、
10人の中ではこう出てこなかったようなこう意見が、
はい、
山国中本耶馬渓中の同じ学年のこう生徒とこう交流する中で出てきたり、
うん、
分担してね、
はい、
あの実験したりして、
あ
でそれをこう入力してパッとこう、まあ、山国川のこう水質を調べようっていう理科の勉強したんですけど、それは山中の生徒と本耶馬の生徒も同じ時間に同じことして調べた実験結果をパッとその場で入力して、でそれを共有して、それ見ながら、ああここはあのちょっと水があまりきれいじゃないねとか、そういうのをね共有できたり、便利な世の中です。
便利な世の中ですね。もう昔じゃね考えられないような、うんうん、まあ、そういう連携は多分今はできるからまあいいのかもしれないけど、やっぱ実際の
あってね、
ね、あってっていうのはやっぱなかなか少ないでしょうからね、うんうんう
ん、だからまあ中学卒業してまた大きな広い世界に出ていくときに、
うん、
まあ、一つ子どもたちにとっては、
うん、
あの大きな山を乗り越えていかなきゃいけないですけど ね、
ね、まあ、小さいところから大きいところに行くときってやっぱりそうなんですよね、うん、まあ、でもしょうがないですよね。そういうところをこう得てなんか大人になっていくみたいなところってあるし、うん、まあ、自分で考えても僕はもうあの本当に田舎なんで、もう分校から本校に行って、で中学校行って高校行ってって、もうすごい段階でこう人数がどんどんどんどん増えていったっていう経験があるんで、その度になんかいろんなこうなんていうんですか、壁じゃないですけど、うん、なんかそういうのがあって、うんうん、まあいろいろあったけど、でもそれはかえってよかったかなって思う、小さい学校でよかったかなって思う時も結構今じゃあるんですよね、うん、だから、うん、あの今の子どもたちもね、小さい学校だからっていうふうに思うんじゃなくって、うん、小さい学校にいたっていうのを誇りに持ってもらいたいっていう、なんかそういうことを多分あの今多分されてるんじゃないかなっていうふうに、うん、
そうですね、
うん、
やっぱ野中を出たことに誇りを持ってみんな卒業してほしいなと思いますし、うんうんうん、それだけのやっぱ素晴らしいところだと思います、
うんうん、
もう地域の方もだし保護者の方も本当にあの子どもたちをね、うん、支えてくださって、うん、もうとにかくこう愛を感じますね、地域からの愛。
なるほどなるほど。
耶馬渓は、うん、本当そこが強いなって、ありがたいなって思います、
うん、もうでも、うん、まあ、やっぱりそういうところでこうギュッとこうつながっていかないと、うん、まあ、これから先ね、もう、うん、まあ、言ったらまあ数とか、うん、まあ、減る一方っていうのはもう、うん、これはもうしょうがないことなんですけど、うん、でもその中でその例えば地域住民の我々とか、あと、ね、先生方、まあ、もちろん生徒と一緒になんか どうやっていけるかっていうのを、うん、一緒に考えていければなっていうふうには思うんですよ。
そうですね。
はい。でもうね、僕はもうほらもう保護者ではなくなっても2年経つじゃないですか、うんうんうんうん、で今度結構地域住民として今度なんか学校にどう関わっていいかなっていうふうにちょっと思うんですよね。である程度僕らよりもうちょっと上の世代の方だったらなんかパッとこういけるのかなって思うんですけど、我々ぐらいだとちょっともう学校は一旦ちょっと終わりみたいにこう引いちゃう感じがあったりとかするんで、そこはまあ我々も考えなきゃいけないかもしれないけど、学校側の方も全然なんかウェルカムですよっていうのをどんどん言っていただいて、
ぜひぜひちょっと中学校とコラボをお願いしたい。
そうなんですよね。うん、もう我々の方からもそうですし、まあ学校の方からもどんどん声かけていただいて、まあね、うん、そういうのがあればもっともっといいんだろうなっていうふうには思います、
ね、そうですね、うん、野中卒業の、まあ、方に、うん、来て、まあ中学生の頃の時のこととか、はいはい、その後どんなこう人生を歩まれてで、まあ、今の中学生に何をこう伝えたいのかっていうのをこうお話ししていただく、うんうんうん、そういう勉強があるんですよ。
はいはいはい、はい、
うん、ぜひぜひ来てお話ししていただければ本当にありがたいです。
そういや本当に、うん、まあ、そんな機会が、まあ、年にその何回かしかないかもしれないですけど、うんうんうん、どんどん増やしていっていただいて、うんうん、で例えば地域に残ってるものでもいいですし、うんうんうん、もっとなんかもっと外に出ていって活躍されてる方ってたくさんいらっしゃると思うんですよね、
う
んうんうん、そういう方もなんか外にもちろん出てってもいいんだけど、うん、いいし、そうやって活躍されてる方もたくさんいるから、うんうん、でどんどん子どもたちも出ていくべきだとは僕は結構個人的には全然思ってて、うんうん、だけどやっぱりそういう方たちもふるさとのことって絶対に考えてらっしゃるから、
ね、
声をかければ絶対王者を夜明けのことだったら力になるよって絶対言ってくれると思うんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
そうだからそういう感じでどんどんこう地域だけじゃなくてね、もっとこう広くう、ね、捉えていったらいいかなとか思ったりとか。
そうですね、うん、まあ、地域の会議も今ほとんど本当60代70代ぐらいの方が、
うんうん、
中心で、まあ、学校の会議もそうなんですけどね、はいはい、でその方たちがおっしゃるには、まあ、40代とか50代とかの、まあ、もっと言えば30代もいいんですけど、はいはい、そういう若い方もこう入ってほしいよねとかいう、
うん、
こともおっしゃるし、先週ちょうど金曜日に、うん、学校運営協議会っていうところでしたんですけど、はいはい、今年はもう生徒も一緒に地域の方と直接話をしようっていう時間を作ってるんですよ。
いいですね、
うん、で地域の方からはこう公民館祭りとかするんだけど中学生が来なくって
です、ね、
うん、で一緒にお餅つきしないとか、うん、そんなことを言ってくださったり、うん、子どもたちの方も地域の人と来年は、サイクリングロード、うんうん、クリーン
はいはい、
活動それをしたいんだけどとかそういう提案したりしてですね、なんかそういう機会とても面白くて話が、
ね、
中学生とその地域の方は直接話をするっていう機会、
うん、
これからも増やしていければいいなって 思いました。
本当に ちょっとこうきっかけみたいなやつをね、うんうんうん、なんか誰か大人がちょっとずつこう作っていくっていうのは、うんうんうん、子供にとってもなんか入っていきやすいし、うん、こっちからもしてもなんか言ってくる、うん、ああじゃあ行く行くってなるんだけど、うん、何もないところに飛び込んでいくのってやっぱり結構大人でもなんか大変だから、
う
ん、
そうですね、
うん、あのみんながちょっとずつそういうふうに思うようなそのまあなんていうんですか、あの環境っていうかが作れたら本当は一番いいんだろうなって思いますけど、いいですね、まあ具体的にじゃあどうするかって言われたら、あの難しい、今すぐにはパッと出てこないですけど、うん、まあでもみんながそうちょっとずつみんながそういうふうに思うっていうことが、まあ、まず第一歩なんかなって思います
ね。まあ、私ちょっとこの3月で退職してしまうんですけど、はいはいはい、実はあの来年あのエバケイ中がこう地域の方とのこう共同開発した、
はい、
あまあ食べ物とか、はい、物産とか、
はいはい、
そういうものをちょっと、考えて、うん、それを発表するっていうのがあるんですよ。来年の2月に発表しないといけないんですけどね、
はいはい、
あのぜひなんか中学生とこうコラボしていただける方がおられたら、
はいはい
はい、ぜひぜひあの中学校に声かけていただけると、はい、ありがたいっていうか助かります。
あの、
はい、
そうそう、中先生はすごいおっしゃってた、
いろいろ やってるんですけどね、
いろいろやってるじゃないですか。だけど中先生なんでそんないろいろできるんですかって言ったら、うんうん、いや今校長先生がもうなん、これやりたいんだけどって言ったら、うん、やっていいよやっていいよって何でもやってやってって言ってくれるからできるんであって、それなかなかこんな感じの環境ないよとかつって言ってたから、やっぱ校長先生の今のそのそういう考え方とかやっていいよっていう方針みたいなやつが、うんうん、やっぱこう今ちょっとこういい方向にいろいろ動き始めてるんじゃないかなっていうふうに。
そうですね、
うん、
まあでもあの中尾先生のアイデアもなかなかでですね、
うん、
で地域の方に手伝っていただいてこう畑を作っていただいたんです、
はいはい、
昨年、
はい、
でその畑で採れたこう玉ねぎとか、うん、まあ、また中尾先生がこうもらってきたこう椎茸の原木に椎茸、
うん、
生えたものとかを春菜館で販売するっていうのを私やってみたんですよ、
うんうんうん、
でまあ、もちろん のあそこで販売して出たお金はもう子どもたちに、のまあ、教育活動に還元するっていうことでやったんですけど、あの子どもたちもやっぱりこう春菜館に出すってなるとやっぱやる気になりますしね、
うんうん
うんうん、でまた中尾先生がまたね面白いこといろいろ考えるから、
うん、
まあ、またその一環で来年はちょっと地域の企業とコラボっていうのが、豆たけコーヒーさんと中学生コラボ、
いやいや、なんかあのねだからそれこそなんかどうかっていうふうに言ってもらったら
そうですね、
そうですね、なんかちょっと僕はじゃあいやちょっとやりませんよっていうわけにいかないっていうか、うん、もちろんなんかあの
なんか でき
ることがあればとは思いますし、ね、
またその、
うん、
その
節約
またお願いに伺おうかと思いますけど、
いやいやもうあのなんかできることがあればぜひ、うん、あのやらせてください本当に、うん、もうでも本当にさっきも言いましたけどやっぱそのまあかとはいえとはいえっていうかやっぱりもうヤバ系の人口も減って、うん、まあ、あのお店も減って、うん、なんか若い人も減って、うん、中学校小学校もなんか閉校になってとかなんかそういう感じのことをどんどんなっていく中でやっぱりこうこれからどうなっていくんだろうっていうふうにやっぱり思うんですよね。だけどね、外に例えば出ている人とかなんか耶馬渓の力になりたいなって思ってる人は絶対たくさんいるはずで、でその方たちとどうやってこうつながっていって耶馬渓なりまあこういう田舎をこう盛り上げていくかっていうのをなんかそんな仕組み作りみたいなやつとかもね、あのまあどこが温度をとってとか実際どうするんだっていうのはちょっとは難しいかもしれないけども、でもやっぱ本当にやっぱちょっと危機感を持ってねやるっていうのもあのまあ、もちろん楽しむ方向でもちろんするんだけども、でもありってやっぱり危機感みたいなやつも持ってあのやるべきなのかなっていうのはちょっと個人的には思ってるんですね。
そうですね、
うん、
子どもたちも、この間2年生がやっぱ社会の勉強で、
うん、
あのやっぱ地域の課題について考えて、
はい
はいはい、
うん、
で地域振興課にいろいろインタビューに行って、
うん、
資料いただいて、あのやっぱり少子高齢化と、うん、まあ、人口減少で防災、うん、そういったところが今の耶馬渓の課題だと、
うんうん、
でこれを まあ、解決していく、そしてもっとあの耶馬渓の良さをアピールして魅力を発信して、まあ、より良い耶馬渓にするためにどうしていいか、どうしたらいいかっていう、うん、そういう勉強を今してるんです、うん、でそれぞれこう 班ごとに、まあ、CM 作りをして、これ発信してみようというので、うん、今 CM 作りに取り組んでるんです、子どもたちも盛り上げたいっていうのはあるんですね、うん、例えばなんか春菜館で、うん、あの本当にこんなに新鮮な、うん、野菜とか売ってるんだけど、でもなんかお客さんが来るのがなんかあんまり少ないように 気がすると、うんうん、これをもっとあの遠くからも来てもらえるようにするためにはどうしたらいいかとか、なんかそんな子供なりにですねいろんなこと考えて発信しようっていうのをしてます。またちょっとこれはホームページに完成したら載せようっていうことになってるんですけどね、
子供たちがやってるのに俺たちがやらないわけにいかないよねって多分なると思うんですよね。なんかもう別にいやいやってはならないと思うから、やっぱり子供たちが動いてくれることは、うんうん、やっぱ我々としてはちょっとありがたいかなっていうふうに思いますよね。
そうですね、うん、あとやっぱ PR の仕方ですよね、
うん、
今も本当 YouTube とか、
そう、
ね、ネットでこう、
そうそう、
いろんな方法でね、
そうですね、まあでも、うん、それもまあもちろん絶対必要、これからの時代必要ですけども、うん、でもやっぱそれは結局誰でもできるっていうか、うん、よくある手法なので、うん、それだとやっぱり埋もれてしまう可能性もあると思う、う
ん、あ、埋もれるんですね、
埋もれると僕は個人的にそう思います。
多すぎてね、多すぎて情報が、
うん、で、まあ、正直やっぱこの田舎も日本全国探したらいくらでもある話で、うん、そこになんでじゃあヤバ系じゃなきゃいけないかって、ヤバ系が一番なんでいいのかっていうのをどこと差別化して、どこここがいいんだっていうふうに言うためにはやっぱこう、まあ言ったらあれですけど、まあ、通り一遍のことをやっててもやっぱりダメで、だからじゃあどうしたらいいかっていう部分をやっぱもう一歩踏み込んで考えていかなきゃいけないっていう、だからそれはそこは例えばデザインをどうするかとか、その地域全体のブランドをどうしていくかとか、多分そんなことまでも全部考えていかなきゃいけないから、やっぱりそうなったらね、あのみんながいろんなところが動いていかなきゃいけないと思うから、まあ、これはまあ中学こうだけの話じゃなくなってくる。ただもちろんその中学生とか子どもたちとかがやっぱ動いていくっていうことはもちろんすごく大事なことだし、子どもたちがこう活気があるってことは、まあ、町に活気があるっていうふうにやっぱり外からも見えるし、若い人があの頑張ってるっていうのはね絶対に悪いわけがないんで、まあもちろんその、おじいちゃんおばあちゃんっていうかあの、ね、年配の方も頑張ってるっていうのも見えるべきだし、うん、まあ、ちょっと話がどんどん大きくなってい
く、すごいですね。いやいや、でもね、うん、もう本当にあの耶馬渓も、まあ、広く言えば中津、
うん、
あの豊かなこう本当資源もあって、はい、温泉もあって食べ物も美味しくて、はい、なんかもっとこうあの知ってほしいって思いますよね、うんうん、全国の人に、
ね、
うん、来てほしいし、
まあ、来てほしいし、まあ、地元の人もそのここで、まあね、いろいろ、まあ、お金も使うしとか楽しむし、
ね、
まあ、地元の人もここにいる人たちがすごく楽しい暮らしをしてるっていうのをこう発信するっていうのも本当はいいのかもしれないですけどね。中学校の話からすごいちょっと大きな話になりましたけど、
いやいやいや、本当に私でも、うん、あの中津そしてこう耶馬渓がもう本当これからもあのなんか良さはそのままやっぱ残して、
うん、
錆びれないでほしいって思うんですよ、うん、盛り上がってほしいって思うんですよ、うん、じゃあ私に何ができるかって、まあ、今の私にはなかなか何も力ないんですけどね、まあ、これからの子どもたちがやっぱ耶馬渓大切にして、
うんうん、
耶馬渓をこう支えていってほしいなっていう、うん、その気持ちはありますね、うんうん、教員として。
そうですね、うん、まあその最後にそのね、あのそんな思い の、 その、ね、先生がこうやって耶馬渓に関わっていただいたっていうことがもうすごく僕としてはすごい嬉しい、うん、ありがたいなっていうふうに、
私はもう力ないです先生たちが本当に、 まあ、若い先生も多くて、
そうなんですね、
うん、20代多いです。
若い先生いいですね、
うん、もうあの随分変わりました数年前と。
もうね、もうだから中尾先生、
うん、中尾先生はもう一番上ぐらい
ですもんね、はい、もう他になんかあんまり僕はあんまり知ってる先生いないかもしれない。50代
は、あ、そうですね、うん、もう長くあのいる先生は中尾先生、玉木先生ぐらい、
うんうんうん、
まあ、安枝さんとかね、うんうん、まあ、ですけど、
うん、
あとはもうガラッと変わりました、
ね、はい、なんか変わっててもその耶馬渓の、
う
ん、耶馬渓のカラーっていうか耶馬渓のこう強みみたいなやつっていうのをどんどんこうあの続けていって、はい、まあ、いい伝統をねどんどんこうつなげていってもらったらいいなっていうふうに思います、ね、
みんなあのウィーラブ耶馬渓
です、ね、あ、本当ですか、嬉しいですね、なんか、ね、そういうふうに言って、まあ、一住民として、はい、なんかそのね先生方がそういう思いでここに、うん、ここで働いていらっしゃるっていうか子どもたちと接してくださってるっていうのがね分かると、だからそういうのもやっぱり一地域住民からしたら学校と、まあ、あのお便りっていうかあの、
はいはい、
通信をほらあの回覧に入れていただいたりするじゃないですか、はいはい、まあ、そこでしか大体知り得ないような、まあ、もちろん情報なんですけど、でももっとなんかいい形でね、あの地域とそれから学校と、まあ、あのまあ人と人がしっかりつながっていけるような形っていうのが、まあ、あれば、まあ、今の時代それこそなんかね、うん、あのもっとできるかもしれないしとかも思ったりもしますしね、
う
ん、
いやお力をお持ちの方っていうか、
うん、
あのすごくこう熱心な方多いなと思うんですよ、うん、地域の方も、
うん
うん、からこうみんなで力を合わせたらね、
うんうん、
すごいことができるんじゃないかっていう、
ね、みんながそれぞれ力があるから、
そうですよ、
なんか一つにまとまりにくいみたいなのもなんかヤバケのカラーかもしれないです
よ。あ、素晴らしいです、うん、皆さんもお年も関係なく本当に元気な、うん、パワフルな方多いし
ですね、
ねえ、
うん、あのまあ、それこそあのこうやって豆だけラジオをやってヤバケの方といろんな方と、うん、あのお話しさせていただく機会結構あるんですけど、やっぱ皆さん元気です。ですごいあの力ありますよ、なんかだから、まあ、その一人一人の力がすごいもうねあの立ってるんで、それをこうなんか一つまとめたらいいだろうなとは思いますけど、そのまとめるのが大変だなって思いますよ、
だから、まあ、ぼちぼちこうまとまってくるんじゃないかと思いますよ、いろいろなことでね、えいろんなお祭りもこう広げたりして、
うん、
しているので、うん、
まあ、あのさっき僕が言ったやっぱりそのちょっと一つはやっぱ危機感みたいなやつも一つこうまとまる一つのあれかもなとかって思いますよね、うん、やっぱこうみんなで何とかしないといけないっていうところまでいけば、うん、よしじゃあやろうってなるかもしれないけど、それぞれで頑張っててそれぞれあの何とかなってるわだとやっぱあんまり一緒にやらなくても俺自分でなんとかなってるしって思っちゃうと思うんですよ、正直。だけどいやいやいやそうじゃないよと、やっぱ結構同じ状況だよっていうのをやっぱりもうちょっとね客観的に考えられたらいいなとかも思いますけどね、まあはい、まあ、なんかすごいこう
頑張ってください、
ヤバ渓の
応援してます。
いやいやもうみんなで頑張りましょうよ、なんかいやもうちょっと大きい話になりましたけど、うん、あのね小津先生も今年で最後っていうことで、
はい、ま
あ、あのこの先生の教員生活っていうのは どうでした、うん、なんかこの
私はあの、うん、まあ、中津で生まれて育って、うん、であの大学の時は関西に出て、
うん、
で向こうで神戸で、6年間働いてたんですね。で向こうで結婚して、であの夫がちょっと転職して、まあ、あのそれに、まあまあまあ、言えば夫が、生命保険の会社に勤めてたんですけど、
はい、
教員になりたいって 言い出して、
ご主人もですか。
はいはいはい、そうなんです。それでじゃあその教員になるために採用試験を受けなきゃいけないなという話から、
うん、
じゃあ大分で教員やろうかっていう話になって、で帰ってきたのが29の時なんです。
あ、そうなんですか、はい、珍しいパターンですよね。
そうですね、うん、まあそうというかちょっと、
うん、
あのまあいろいろあって、
うん、
でこちらに帰ってきて29から大分県で勤めて、
うん、
うんでしたけど、まああの振り返ってみるとこう まあ、楽しい教員生活だったなと思います。で私はそうですね、まあ、中津も結構やんちゃな時代もあって、でその時にやっぱ出会った子どもたちのことをやっぱ退職前にして思い出すんですよね。結構もう追いかけ回したりとかねもうそれこそ休み時間ももうなんかタバコ吸ってる子を見つけて回ったりとかも、そんなんで1日何万歩、はい、2万歩以上歩いてたっていうか、そんな感じだったけど、でも最後体育大会の時に生まれて初めて胴上げされたんですよね、その子たちに、胴上げしてもらったことなんてなくってなかったんですけど、本当にこうやって飛ばされるんやまあそれをやっぱり今退職前になったらなんかふっと思い出して、あの時まあ、大変だったけど、まあ、子供たち可愛らしかったなとかね、そういうことを思います。あとはもう3月終わりになって、まあ、4月からはもう先生って呼ばれなくていい生活が始まるっていう、それがすごくワクワクしてるんですよ。
あ、なるほどね。いやでもあれですよ、僕もなんかやっぱ中学、まあ、それこそ矢掛中学校の時のね、担任の先生に今でもやっぱ交流があって、ちょっとね、まあ、お店に来ていただいたりとか、まあ、たまに会ったりとかすることもあるんですけども、そういうのってやっぱすごく子供っていうか教え子からしたらすごい大きいんですよね。だから先生とのそういうつながりっていうのがなんかこうやってずっとつながっていくっていうこと、まあそのヤバ系とのつながりとかっていうのもそうですけど、こうやってこう人とのつながりっていう、まあ、
そうですね、
あると、やっぱこう全然人生のこの、まあ、なんていうんですか、深みっていうかが全然変わってくるんで、多分生徒さんの方も教え子の方もやっぱすごく嬉しいと思うんですよね。
もうたくさんの子どもとやっぱり出会って、たくさんの保護者の方と出会って、なんかやっぱそれが今の自分の財産だなって、いろんな人にやっぱ助けられて支えられて、というもう感謝ですね、今は本当そんな気持ちです。
いやもうなんか、なるほど、なんかこうねえ、まあよくあるパターンって言ったらあれですけど、やっぱ大学出てすぐ教員になってみたいな、でもうそれを38年間勤め上げましたみたいな方って、割と多いかなとかって思ってる中で、ちょっと違うんですね。
そうですね、関西から帰ってきて、まあこの時はもうそのもうこちらに帰るっていうことはあんまり考えてなかったんですけど、まあ、夫が仕事辞めて教員になるとか言い出して、でもなるって言った時にはまだ免許もなくて、教員免許も、でそれからなんか通信制の大学で資格取って、でじゃあどこで教員になるってなった時に、まあ、私の家のこととかもいろいろ心配してくれて、じゃあ大分で一緒にスタートしようかって言って帰ってきた、29歳。
すごい素敵ですね。でまあご主人もなんかこっちのことも考えてくれる、でもやっぱりこっちでなってよかったなっていうふうに思ってるんじゃないですか。
中津がね、好きだったんですよ、それが。もう当時からももちろんよくこの矢場家にも聞いてたんですけどね、やっぱりこう緑も豊かで食べ物も美味しくって、暮らしやすくって、こっちに来たいなっていうのを言ってくれましてね、当時はね、まあ、今聞いたらどうか分からんけど当時は
じゃあこんな田舎来なきゃよかった
みたいな。いやそんなことないです。まあ今でもまだ勤めてるので、夫の方は、
そうなんですね、まあ多分、まあ、そうやってその矢場家、中津なり矢場家のことをね、気にかけてくださる方もね、多分またさっきも僕も言ってた、やっぱこっちからね出てってそう思ってる方も多分いらっしゃると思うし、単純になんか矢場家が魅力的だって言って最近もやっぱり移住されてね来る 方も結構いらっしゃるし、うんうんうん、そういう方たちともやっぱうまく連携したりとか
するのも、ね、
いいと思うし、もうたくさんいるんですよね。
やっぱり選んでこちらにね、
そうです、だから耶馬渓がいいって、
うん、来てくださる方が、
そう思って来られる方とかもいるし、うん、なんかそういう方たちをうまくね、うん、でそれこそ結婚して子供さんができてっていう形の方ももういらっしゃいますからね。だからもうそんな形でいろんどんな形でもいいんで、耶馬渓が、まあ、僕が、まあ、全ての耶馬渓を愛する人にお送りするとかつってこの番組でいつも言うんですけど、まあ、そんな方がどんどんいっぱい増えてくれるといいなっていう思いもまあ一応あるんですけどね、うん、まあすいません、なんかちょっと長くなってきましたけども
いい、ね、
一応なんとなくまとめに入ろうかなとは思うんですけども、はいはい、まあとりあえず、今日本当に中学校にお邪魔してね、なんか、はい、保護者の時にね何回か校長先生の校長室に入ったりとかすることもあったんですけど、なんかちょっとやっぱ緊張してた自分がいたんですけど、でもやっぱ校長先生のおかげでなんかリラックスしておしゃべりできました。
いやもういやいやいや、うん、もうなんからしくない校長で本当に申し訳ない。い
や
い
や、でもやっぱいわゆる校長先生像みたいなやつってね、昔の校長先生像ってあるじゃないですか、じゃないから、なんかちょっと嬉しいなとかって思ったりとかもするんですよ。なのでなんか、まあ、これからはね校長先生っていうか形のはもうあと1ヶ月かそこらぐらいかもしれないですけども、うん、まあ一人の耶馬渓を愛する人っていうことで、
はい、
これからも何か耶馬渓のこと
を、はい、関わらせて、
はい、関わっていただいて本当に嬉しいです、はいは
い、ありがとうございます。
お忙しいところありがとうございました。
お呼びいただいてありがとうございました。
耶馬渓中学校のなんか告知的なやつがもしあれば、はいはい、ぜひ言っていただきたいなと思うんですけど、
ですね、はい、3月18日に、はい、本耶馬渓中学校と耶馬渓、あ、ごめんなさい、
2月18日
に、はい、本耶馬渓中学校と耶馬渓中学校生徒全員で、はい、合唱しました、
はい、
でその時の様子が、ケーブルテレビさんで、うん、放映されますので、ぜひご覧いただけたらいいなと思います、
は
い、
詳しくは、中津ケーブルテレビ、
はい、
下地地区だけかもしれないんですけども、はい、多分細かく情報をチェックしていただいたらあると思うんで、
ぜひぜひ
合唱のことはね、合唱は本当この間も中尾先生の時にも話したんですけど、
うん、
すごい力入れて
す
ごく素晴らしいのができ て、まあ、昨日も新聞載ってましたし、ね、はい、昨日でしたっけね、
はい、
載ってたし、
昨日の新聞に三田合同さん
ね、うん、はい、ですね、はい、なのでぜひこれは僕も見ようかなって、テレビやるんであればぜひ見ようかなとか、
人数少ないんですけど、ね、すごい合唱が出来上がってるんですよ。
それもなんか本当にもう、はい、まあ、耶馬渓中学校のいい伝統としてずっと続いていっていただければなとかって思います、
はい
はい、ありがとうございます、
はいはい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。改めまして、今日のゲストは、耶馬渓中学校の瀬野香織さんでした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
は
い、
では今日はこの辺りにしたいと思います。で、来週はもしかしたら普通にかお休みするかちょっと分かりませんけど、また今日はいつもゲストの方、2回出ていただくんですけど、今日は1回でお忙しいんで校長先生も、はい、なので今日はこの辺りにしたいと思います。では皆さん、またお会いしましょう。さようなら、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
この番組は、コーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。